今日も御言葉から共に見たいと思いますが、ここしばらくイエス様の十字架上のお言葉を見ておりまして、今日はその中での一回具合悪くなりましたから6回目の、本当は7つあるんですね、6回目のお言葉になります。来週はちょっとね、イースターですからそういうわけにいきません。もしくは後で7番目をいつかと思いますけれども、インフルエンザにね負けてしまいました。今日はですね、この6番目ということで、以前も見ましたようにイエス様は十字架上のお言葉を見ますとですね、最初の3つはその周りの方々の必要を持っての発言ですね。すなわちご自分がイエス様が十字架でこんなにまで苦しんでいるにもかかわらず、周りの方々の必要を覚えて言葉をかけ、その最初の3つはそういうお言葉です。それから2つのお言葉はご自分のイエス様ご自身のその苦しみ苦痛ですね。1番目は霊的な苦痛、神様との交わりが罪ゆえに、私たちの罪ゆえですよ、イエス様のじゃなくてね、隔てられてしまいました。そしてその後にはイエス様の肉体の苦痛、すなわち渇く、私は渇くとね、イエス様がおっしゃったお言葉が、先週見ました。そして今週はその6つですね、ほとんど最後のところですね。でイエス様がそのこの今日のお言葉の時にはもう6時間もね、十字架で苦しみながら、この本当に死ぬ間際におっしゃった言葉が2つありまして、今日はその1番目を見ますね、6番目のお言葉になります。それは先週も見た箇所ではありますけれども、先週はヨハネによる福音書19章の28節から30節見ましたね。そして28節では私は渇くというイエス様の5番目のお言葉でしたが、十字架上の5番目のお言葉でしたが、今日はこの30節ですね。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れ霊をお渡しになったとあります。完了したと、このお言葉を今日ですね注目したいと思います。でどうでしょうかね、皆さん、この誰かが亡くなりますと最後のお言葉というのはいろいろでしょうけれども、でもしばしば本当に細い声で、本当にほとんど聞こえないぐらいのね、耳元、口元にいないと聞こえないぐらいの力をね、本当にこう出し切って、なんというか声をね、かけることもあると思います。でもこのイエス様のこの完了したというですね、お言葉は、非常にその十字架のその苦痛の中でも、その細々とした声ではなく、叫ばれたとありますね。この箇所にはそう歌っていませんのでわからないんですね、このヨハネの福音書では。でも他の福音書にいずれとってもですね、そのように叫ばれたと言っておられます。一箇所ですね、ルカによる福音書そのままお聞きになってもいいと思いますが、23章の46節ではこのようにありますね。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言われて息を引き取られた。これは実は7番目のお言葉ですね。ですから後ほどいつかここも見たいと思いますが、この大声で叫んでこう言われたということですね。ですから実は他の福音書を見ますとですね、この最後のお言葉、この2つともですね、いわば叫ばれたということですね。何を叫ばれたかという、今日の6番目のお言葉ですが、完了したですね。完了した、イエス様があの十字架において そのように叫ばれたわけですね。で、この完了したというこの叫び声ですね、そのように叫ばれたんですが、イエス様は十字架上でのお働きを完了されたんですね。だから完了したとイエス様がおっしゃるわけですね。まあどうでしょうか、この十字架のお話をね、何回か見てます。その中でいろいろ見ましたね。そしてある時この群衆がイエス様をバカにしてですね、もし神のキリストなら、ね、神に選ばれたキリストならば、ね、人を救ったのだから自分も救えと、ね、こんな風にして十字架から降りてきなさい、ね、こういう風におっしゃって言ってましたね。イエス様をバカにして言ってました。イエス様は十字架から実は降りてくることはできるほど力ある方ですね。当然水の上に歩かれた方、死人を蘇らせた方、目の見えない方を見えるようにしてくださった方ですから、十字架から降りることはできます。でもそのようにはしません。またペテロにはですね、イエス様がペテロはね、イエス様を守ろうとして剣を出してしもべのね、大祭司のしもべの耳を切り落とした。まあおそらく耳を切り落とすつもりでなく、頭を切り落とすね、頭をね切るつもりでいたんだろうね。でもそれが耳になって、でイエス様がその耳を癒した治したんですね。ね、そのイエス様をこうゲッセマネの園で逮捕するときにそんなことがありましたね。そういうときにイエス様はペテロにですね、剣をしまっておくように言われました。なぜかといえば、私は思えば1万人の天使を呼んで、そして自分の、ね、こういうとこから救うことができる、まあ、イエス様はそういう力のある方ですね。でもそのようなイエス様は十字架にとどまりました。そして与えられているこのご計画の救いのお働きを成し遂げるまで、完了するまでそこにとどまりました。このイエス様が私たちの罪のために死ぬことが務めであり、お働きであり、その働き、そのことを、任務をですね、完了して、このように完了したと、まあ、叫ばれるわけですね。そのためにイエス様が来てくださいました。本当に私たちの罪のためにイエス様が裁かれました。私たちの罪の裁きを完全に支払ったので完了したと、こういうふうに叫ばれるわけですね。まあ、この言葉の意味、完了したという意味には、すべてを支払い終えたという意味も含まれてますね。ですから例えば税金や、あるいは負債や、そういうものを全部解消を得ますと、まあ、完了した、ね、こんなふうに言います。イエス様は私たちの罪の代価、罪の裁きをすべて受け、すべて支払ってくださったの、裁きを代わりに受けてくださったので、ですから完了したと、このように叫ばれるわけですね。でも考えたら、イエス様はそういうお方じゃないでしょうか。そういう方というのは、ですから何をするにも完了されるお方ではないでしょうかと思いますよね。本当にこのイエス様がいつもそのようになさるわけですね。だから十字架上で始まったことではないわけですね。イエス様は、ヨハネが一章ではイエス様をどのように紹介してますか。いろいろ紹介してますが、その全てを作られた創造主として紹介してますね。イエス様はそのこの世界を6日のうちに完成させてですね、終えました。そしてその作られた世の中は、この世界は神様の喜ばれるものでしたね。でそのようにイエス様のお働きはいつも完了します、いつも終えます、そしていつも神様の喜ばれるものとして完了されますね。また聖書を見ますと、例えば黙示録ですね、21章では 1節ですね、4節、500ページになりますね、聖書の終わりですが、500ページ、黙示録21章1節、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海はない。4節では、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからであると。このようにですね、お言葉にあります。この主は、新しい天と新しい地を作られます。そしてその新しい天と新しい地は、見た目だけではなく、中身においても新しくなります。この世のような罪の多い、悲しみの多いところではなくですね、涙もすっかり拭い取ってくださるとあります。イエス様はいつもこのお働きを完了されるお方です。そして十字架上でも同じですね。私たちのその罪のためにすべてのこの裁きに預かり、そして完了させ、そのすべてを支払い終え、完了したと、叫ばれたんですね。で、この叫びというのはいわば勝利の叫び声でもあったと思いますね。勝利の叫び声、どうでしょうかね。このイエス様は十字架上で勝利を勝ち取られたわけですね。私たちもあの十字架のところに居合わせたならば、周りの方々の目にはどう映るでしょうか。弟子たちの目にはどう映るでしょうか。あの 足元にいたヨハネやお母さんや他夫人の方々、どう映るでしょうか。きっと少なくてもその周りの方の目にはイエス様が敗北者として映りますね。ああ、やっとイエス様を捕まえた。そしてイエス様が思うようにいかなかった。イエス様が負けてしまった。こんな風にですね、弟子たちも案外誤解したかなと思いますし、ましてや周りの方、イエス様を信じない方はそう思ったわけですね。きっと悪魔もですね、そのように考えたんだろうと思います、ね、私は勝った、ね、イエス様を任せてしまった。しかしながら、このイエス様はここでですね、完了したと叫ばれるのは勝利の叫びです。この救いを人類のために勝ち取ったというですね、こういうことです。これはまさしくですね、神様があのエデンの園で人類を救ってくださる、罪から救ってくださるという約束ですね。あの悪魔を打ち勝ち、そしてこの勝利を勝ち取ってくださるという約束されましたが、まさしくですね、イエス様がそのようになさったわけです。この人間の罪というのはですね、神様への反逆です。そしてその罪ゆえに本当に多くのですね、悲惨なことが人類の中に見られます。その罪によってこの私たち人間は決して勝利者ではなく、悪魔に負けているこのものです。結局この神様を選ぶよりこの悪魔に従うことを選びます。聖書では私たちはそういう意味では悪魔の奴隷であるということですが、イエス様が私たちを救うために、私たちをその解放するために十字架で死なれ、そしてそこで完了したと勝利の宣言をされるわけですね。十字架においてイエス様は私たちのために勝利を勝ち取ってくださいました。で、このイエス様について考えますと、イエス様は最後まで勝利を勝ち取られるんですね。勝ち取ってくださいます。絶えずイエス様は悪魔に勝ちます。そうでしょ。あの荒野での誘惑の時どうですか。悪魔はイエス様を騙そうとしますね。3回ほどですね、誘惑しようとします。でもイエス様は負けてませんね。神様の力ある言葉を持って答え、そして勝利を勝ち取ってます。このようにこの十字架でのあ十字架そのものも実は勝利なんですね。 だから完了したという勝利の叫びですが、その後もイエス様は3日目によみがえられました。敗北者ではないんですね。勝利を勝ち取る方ですね。まあ本当にこの周りの十字架に囲むこの人たちはイエス様がとうとう負けてしまったと思ったかもしれませんが、それは誤解です。ちょっと一箇所ですね、第一コリントの15章の55節ですね。第一コリントの15章の55節から57節、343ページ、第一コリントの15章の最後の方ですね、終わりの方ですが、343ページです。第一コリントの15章の55節からですね。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄であることを無駄でないことを知っているのですから。まあこの特にですね、27節では、神に感謝すべきです、神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。あの十字架、そして3日目によみがえられる、この勝利をもってよみがえられるこのイエス様の勝利をここで使徒パウロが私たちに呼びかけてますね。ヨハネは今福音書19章のね箇所から見てますね。この弟子のヨハネはもう一つ、まあ、いくつか書きましたが、先ほど黙示録から見ましたね。黙示録21章見ましたね。で、黙示録のテーマはというと、それは勝利者なるイエス様、王の王、主の主としてこの世界を治め、そしてとうとう悪魔が完全に敗北してしまう。イエス様が新しい天と新しい地を作られ、そしてそのような勝利をですね掲げてます。もちろんこれは将来的なことです。まだ悪魔は働いてますね、世の中、残念ながらそうですが、でもゆくゆくこの最後までイエス様は勝利者であり、私たちに勝利を保証する方ですね。ですからそういう意味では、このイエス様の完了したという十字架上のこのお言葉は、私たちクリスチャンにですね、私たちにこの確信を与えるこの叫びでもあります。何を確信するかと言いますと、それは勝利をですね確信します。すなわちこのイエス様の勝利は単なるイエス様の勝利だけではなく、それは私たち信者の勝利でもありますね。イエス様のこの叫び声が私たち主を信じる者のに確信を与えてくださいます。この最後までですね、罪の代価を支払い終え、勝利をもって死なれるわけですが、それは悪魔を任せる、悪魔が敗北させるための手段ですね。そういう意味では私たち信者にとってこれは直接大きな励みになります。確信となります。イエス様のその勝利の声は私たちにその確信を与えます。まあ想像すると、当時のすなわち十字架を見ておられるヨハネやマリアや他の婦人の方々は大変、これは大変なこととして感じ、そしてイエス様が敗北してしまった、負けてしまったように感じただろうと思います。弟子たちも逃げましたね、怖くて。そして彼らもイエス様が結局敗北してしまった、負けてしまったと、こういうふうに勘違いしていたと思いますが、それはでも勘違いですね。まあ私たちもどうでしょうか。この人生、クリスチャンとして人生歩む中で、時として思いがけない問題に直面しますね。 弟子たちもこの十字、弟子たちにとってみれば十字架は思いがけない問題です。想定外ですね。そう考えてます、まあ、イエス様が繰り返し十字架の話をしましたけれども、でもそれは彼らはですね、理解できていませんでした。でも私たちも時折ですね、そういう困難に出会いますと、すぐに何かそれが敗北につながるように勘違いしたりするかもしれませんが、でも私たちは本当に主を見上げるならば、勝利へと案内してくださいます。そしてその困難をも用いてですね、よしとされ私たちを導いてくださいます。まあ、このイエス様の確信を与える叫び声ですが、私たち信者に救いの完成の確信も与えてくださいます。まあ、イエス様はこの十字架で私たちの救いのために罪の罰を完全に裁かれ、そしてその完全にその罪の代価を支払ってくださいましたが、ですから私たちはそのようにイエス様を救い主として信じるならば、このね、神様がお使わしくださった救い主だと信じさえすれば罪許されます。まあ、このシリーズの中で見ましたね、あの犯罪人の一人が一緒に死刑になりましたね。そしてその犯罪人は何と言いましたか。イエス様にですね、今日私を御国に入るときに私のことを覚えてください。イエス様は彼にですね、今日あなたは私と共にパラダイスにいますと約束されました。この犯罪人は大変罪深い人物でした。まあ、私たちもみんな罪人ですが、彼は目立ったこう罪人ですね。でもそのようなこの方はイエス様を信じると、その信仰ゆえに罪許され、そしてこのパラダイス、天国に行くことができたわけですね。私たちはすぐに罪の許しをいただきます。イエス様にお願いすればすぐにいただけます。でもそういう意味ではこの罪の裁きに合わないわけですね。イエス様が完全に私たちを罪の裁きから救ってくださったから。でも私たちの救いは、注意しませんと単にですね、罪の裁きを逃れて無事天国に、まあ、着くような、そんな理解になってしまうこともあるかもしれませんが、決してそういうようなものばかりではないんです。いや、もっともっとありますね。私たちをこの罪の力から、罪というのは、罪の誘惑というのは私たちの心に力を持ってますよね。どうですか、罪を犯す方が楽でしょ。良いことをするよりも楽でないですか。私たちはそういう意味で弱いですね。罪の力というのがあります。でもクリスチャンが罪の力に打ち勝つことができます。完了したというイエス様のこの勝利の叫びは、この救いを最後まで見届けて、そしてその救いの力に打ち勝てるよう私たちに力をくださり、まあ、これは難しい用語で言うとね、聖化と言いますね。聖化というのは清く化けるね、清く化ける、まあ、化けるというのは変わるね。だからそのように私たちがこのイエス様を信じると、直ちに罪の罰を逃れます。罰せられないですが、でもその後もどうですか、兄弟姉妹、私たちはまだ弱いですね。まだ罪の誘惑に負けてしまうこともありますが、神様のご計画は成果です。すなわち私たちが清く変えられていく、罪に打ち勝てる力が身についてくる、これもイエス様の十字架によって可能であり、完了したということはそこにも含まれますね。またこの救いというのはもっとあるんですね。私たちはやがては罪の存在そのものから救われます。どういうことでしょうか。天国では罪というものもなくなります。ですからそれは栄華と言いますね、栄光にこう輝く、私たちはこう変わっていくわけですが、それは地上の中ではありませんね。 私たちはゆくゆく天国に行くと新しい体をいただき、その罪の存在、罪とのこう何て言いましょうかね、罪と接することもなくなっていくわけですね。これも実はイエス様の十字架での勝利によって可能であり保証されるものです。だから私たちはその確信できるんですね。救いを、救いの確信というのは自分がこれからよく頑張って頑張るぞというようなところではなくて、イエス様がその勝利を勝ち取ったから完了したと勝利の叫びをしたので、私たちにその勝利が与えられています。まあ、それはですから私たち信者の勝利の確信ですね。十字架は見た目には弱さ、あるいは見た目には敗北ですが、実にそれは私たちの勝利を与えるものであり、イエス様は完了したというように勝利者の叫びをねしております。そしてそれはこれまで見たように私たちの勝利の保証でもあります。まあ、この世の中はイエス様に反対しましたよね。だからユダヤ人の指導者たちはイエス様を捕まえ、そしてその十字架につけました。まあ、このようにこの神様に対抗しますね、罪人は。そしてこの神様の救い主イエス様に対抗しますし、そして神様に従おうとする者にもこの世は反対します。ですから私たちは本当に切に神様に従おうとすれば、いろいろとこう反対に遭いますね。そういうことはあります。でもこのイエス様は私たちに勝利を保証されるんですね。この十字架においてそれを勝ち取られたので、それは私たちにも与えるこの勝利です。ヨハネはこの福音書、また先ほど黙示録ということを言いましたね。ヨハネは第一ヨハネも第二第三とね、こう手紙を書きました。それでちょっと一箇所ですね、第一ヨハネのところを見たいと思いますが、第一ヨハネの2章の5節ですね。第一ヨハネの2章の、ごめんなさい、15節になりますが、466ページになります。466ページ、第一ヨハネの2章の15節ですね。15節ですが、世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも永らえます。どうでしょうか。私たちは世の中を見回しますと、勝利者ね、この人は成功してる、この人はね輝いてる、まあ本当に高く評価されてる、こういうようなものは案外このね16節あたりに出るようなことが多いと思いますね。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、こういう世の中が高く評価する事柄ですね。でもこの世が高く評価する事柄はいつまでも長らえるのではないと、まあそのように私たちは感じるかもしれませんが、そうではない。だから私たちはそういうものにとらわれてはならない。私たちはそういうものにとらわれないで本当に神様を愛すべきだというように呼びかけてますね。3章13節ですね、数ページ後ですが、468ページ、3章13節、兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません、ね、このようにありますね。本当に世は私たちに対抗します。5章に進みましょうか。5章4節5節ですね、470ページですが、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。 私たちは信仰、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。ですから世はこの主に従おうとするものに対抗します。そして世の中ではそういうものを高く評価しません。イエス様も、イエス様が世におられた時には高く評価されていませんし、まあ、今でも実際のこの聖書のイエス様は高く評価されません。まあ、皆さんのこう都合のいい、なんていうかね、自分としてこう魅力を覚えるこうイエス様はそう評価されても、この聖書で紹介されているイエス様を高く評価しません。イエス様に従う者もそうですが、でもその勝利が保証されているということで、このヨハネはこの勝利という大きなテーマをですね、ここでも掲げています。私たちはその勝利をどうして確信できるんでしょうか。それは決して私たちが強いから、偉いから、特別に優れたからではなく、それは主が十字架で完了したと、その勝利をもって私たちに勝利を勝ち取ってくださったからです。悪魔に対抗し、罪と死に打ち勝ち、そして私たちをのために十字架で死なれ、3日目に勝利をもってよみがえられた。そのゆえに私たちにもこの勝利が与えられています。まあ、そのように今日はこの勝利についていっぱい話しましたね。完了しました。まあ、でもここで最後にですね、その逆について少し考えたいと思いますね。イエス様は十字架で罪に打ち勝ち、悪魔に打ち勝ち、悪魔が敗北者となりました。で、そういう意味ではイエス様につかないものは悪魔の側につくとイエス様がはっきり言いましたね。このこちらかこちら、どちらかですと、両方ね、間はない。そしてそういう意味ではそうは映らないかもしれませんが、世の中ではそう評価されないかもしれませんが、でも実にこのようにこのイエス様を救い主として信じなければゆくゆく敗北に遭うということです。いくらその人がこの世で高く評価されても、それは持たない、続かない、そしてやがて悪魔と共に裁きに遭うというですね、そういうことも言えるわけですね。イエス様は勝利を勝ち取りました。私たちはイエス様につけば、すなわちイエス様を救い主と信じるならば、勝利を一緒に預かれるんですが、でもそれに逆らってですね、私はイエス様はいりませんということであれば、私たちにはその勝利が与えられません。完了したとイエス様が6番目のお言葉として、十字架のお言葉として叫ばれました。そしてそれは本当にイエス様が十字架で勝利を勝ち取ったというですね、そういう宣言でもありました。兄弟姉妹、イエス様が十字架で私たちに勝利を与えるために死んでくださいました。罪に打ち勝てるよう十字架にかかってくださいました。私たちはイエス様を救い主として信じると罪の裁きからすぐに逃れます。でもまだまだ罪との戦いがありますね。誘惑があります。私たちは弱いものです。罪を犯してしまいますが、そういう罪に打ち勝てる力も主は身につけてくださいます。これは聖火と言いますね。そのことも十字架によって保証されてますし、またさらには罪そのものからですね、すなわち罪の存在、それも跡形もなく天において私たちは栄光にこの罪の問題も掲げないこの身となります。これもイエス様の勝利ゆえです。これはイエス様が保証されることですね。私たちが頑張ったから、私たちが特に強いからではなくて、主が勝ち取られたことであるから、あの主が叫ばれた完了したという勝利の叫びゆえに私たちも勝利が与えられます。確かにこの地上での生活の中でいろいろ困難に遭います。時には やっていけるかどうかわからないというようにも感じるかもしれませんが、しかしながら勝利は確実です。まだイエス様を信じておられない方々、主イエス様が私たちを悪魔から救うために、罪から救うために、私たちに勝利を与えるために来られました。そしてイエス様がその通り勝利を打ち勝ち取ってくださいました。ですからそういう意味では悪魔の敗北は確実です。主の勝利が確実であるように、悪魔の敗北も確実です。今ではそう映らないかもしれませんよ、それは認めます。でも確実なんですね。で、そういう意味では悪魔はそれは知っています。でも悪魔は何をしようとしているかというと、神様の作られた人々、愛する人々をなるべく多く騙して、そして同じ裁きの身に遭うように偽ってですね、いるわけです。悪魔は私たち人間にですね、勝利を約束します。いろいろいいことがありますと言いますが、でも私たちは悪魔に従えば敗北は確実です。イエス様がそのような私たちを救うために十字架にかかられ、そして勝利を与えようとしております。それを受けるにはどうすればいいかということですね。それはあの十字架上の犯罪人と同じです。ご自分の罪を認め、そして主イエス様にの御前に悔い改め、本当にその罪の許しを願えば、主をその救い主として信じさえすれば、私たちはイエス様のゆえに罪の許しをいただき、勝利へと導き入れられ、そのイエス様と共に勝利が与えられますね。イエス様が完了したと叫ばれ、そしてそれからすぐにこの亡くなられたんですね。本当にこの勝利者として、私たちに勝利を与えるお方として、十字架でこのようにイエス様が完了したと言われました。本当に感謝のことですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、